皆さんこんにちは、島空ラジオを聞いてくださりありがとうございます。北海道の離島利尻島へ移住した私たちが暮らしや観光の情報などについてゆるく話をするチャンネルです。そしてこのラジオを一緒にやっていくメンバーの、はい、ゆうひさん、
はい、ゆうひです。
と、僕が、ゆうとです。
よろしくお願いします。
お願いします。今回はまず0回目のテーマということで、まあこのチャンネルどんなことをする、していくチャンネルなのかっていうことと、まあ、それぞれのまあ自己紹介をしていきたいと思います。じゃあさっきどっちからやります？
そうだね。じゃあ、ゆうとから自己紹介してもらおうかな。ゆうとは今島何年目？
今4年目になりますね。
4年目ね。はい、その前はどんなことしてたり？
前は、バックパッカーをやってました。
いいね。
結構、東南アジアとか、中東とかヨーロッパとか、いくつか回って、まあ、大体、トータルで1年ぐらい、海外をバックパッカーで旅をしてました。
憧れるね。楽しそうだね。で、そこからバックパッカーで回ってきて、なぜ、利尻島へ？
そうですね。もともとバックパッカーのお金を貯めるために、利尻のカムイ海岸パークっていう、ウニ取り体験とか、うんうんうん、お土産昆布作り体験とかをできる施設に、アルバイトに行っていて、うんうん、で、そこで働きながら、最初、利尻で4ヶ月ぐらい、暮らしたんですよね。はいはい、で、その時に、まあ、島の方といろんな方と仲良くしていただいたり、うん、まあ、山に登ったり、釣りをしたりと、もう島暮らしをめちゃめちゃ満喫しまして、
いいね。
めっちゃ利尻いい場所だなぁと思ったんですよね。
はまっちゃった。
はまっちゃったっす。
はい。
で、その後、まあ、旅には行くんですけど、うんうん、まあ、コロナが始まって、ね、旅ができなくなって、で、これから何をしていこうかなと思った時に、利尻で暮らしたいなと思って、3年前から地域おこし協力隊に、なって、島での暮らしをスタートさせたみたいな感じですね。
ああ、なるほどね。そしたら今は地域おこしはやめて終わって。
そうです。うんうん、2年半出らしてもらって、うんうんうん、その後今起業して、はい、映像制作とか写真撮影とかデザイン制作をやってます。
すごい、ゆうとは綺麗な映像とか、ね、特にドローンとか触れるからね、幅広いので、今はなんか観光の情報サイトとかの写真とかもね、ゆうとが撮ったりしてるよね。
はい。
なんか、リシプラっていうサイトがあって、皆さん、ね、リシリと調べるときリシプラとか見るんですけど、そこもゆうとが今、写真、ね、自分のにしたりしてるんだもんね。
そうですね。うんうん、去年1年間いろいろ撮影にあって、うんうん、今年からリニューアルしてます。
おー、いいね。ぜひ皆さんリシプラチェックしてもらってね。
はい。
はい。まあ、そんな感じの、まあ、ゆうとと、はい、あとね、僕が一応室田雄飛っていう名前で、この二人で進めていきたいと思います。
はい。雄飛さんはどういう経緯でリシリに来たんですか？
そうですね。僕今移住が6年目 ?7 年目そんなとこなんですけど、もともとはそのバックカントリーっていうのにずっと大学時代ハマってて、で、その時に利尻滑りたいなっていう思いがあって、まあ利尻島っていうのが頭の片隅にあって、で、あとは大学で環境共生学類っていうところで自然環境、なんかそういう、まあ、自然との調和みたいなこととか、外来種とか、そういうのを勉強してて、で、利尻島で環境省のアクティブレンジャーっていう募集があったんだよね。で、その、まあ、募集の内容がね、登山道整備とか、うん、利尻山の登山道が2つあるんだけど、はい、それの整備とか、あとはまあ、環境保全系だったんだけど、まあ、それの職で、こっちに入りながら、まあ、入りながらって、まあ、入ったのがきっかけかな。はいはい、そこで4年間働いて、で、今は、利尻アクティビティっていうね、サップだったり、自転車、キャンプとかの、まあ、体験型観光とか、そっち系をまとめた会社を、今、友達と一緒にやってます。そんな感じで自己紹介はいいのかな？
終わりですかね。はい。で、まあ、このチャンネルを始めた理由っていうのも、うんうん、まあ、今回、最初、ポッドキャストやりたいねって言ってくれたのが、うん、ゆうさんの方からで、どんな思いでやろうかなと思ったんです。
そうだよね。
思ったんですか？
結構ね、ノリなところはあるんだけど、たまたまなんかポッドキャストをね、知る機会があって、で、利尻のこと調べようと思って、利尻って言ったら、やっぱすごい少なくて。で、まあ、 ちょっと意外と穴場なのかなとか思いながら、まあそれプラス、もともとユートとはね、YouTube やろうって話してた時があったよね。はい、去年とか一昨年とかね。
うん、
ただ YouTube はなかなかね、ハードルが高かったりとか、
うん、
時間が取れなかったりとかしたので、まあ、ポッドキャストだったら意外と簡単に始めやすいのかなっていうところも思って、
ね、
まあ改めてユートを誘ったっていう経緯があるよね。
はいはい。
まああとはなんか別にね、自分のね、アウトプット力を高めたいなっていうところもあったり、ユート自身もね、
そうですね。
映像作ったりするから、はい、インタビューのね。
あら。
うわ、吠えない。吠える。ちょっとね、ロアが興奮しちゃいましたけど。ね。
ロアくん。
ロア、ちょっと音声だけだから伝わんないと思うけど、僕ん家で飼ってるゴールデンレトリバーのロアがいます。リシリアクティビティの看板犬でね、たまにサップやったりとか、
うんうん、
あとは事務所来たら、まあ会えるので、ぜひ、島来た時は顔出してください。
めっちゃ可愛いんで。
はい、まだまだね、やんちゃだけどね。
すごいやんちゃっす
ね。やんちゃだけど、まあ、面超えろで、ぜひぜひ。で、どんなとこだっけ話すの？
どんなチャンネルですかみたいな、
ね。あーね、チャンネルができた経緯とかだっけ、うん、そうそうそうそう。あれ、インタビューね。ユートのインタビュースキルも高まるよねっていうところで。
はい、高めたいなと思ってますね。
う
ん
う
ん、
そうだよね。はい、まあ、それプラスね、リシリの情報が外に出ていって、ね、魅力発信とか、そういう形に、うん、まあ、少しでも貢献ができたら、いいなっていうとこだよね、
うん、そうですね、ほんと情報がまだまだ足りてないと思うので、うんうん、住んでるからこそ分かることもたくさんあって、
はい、
なんかそういう魅力も伝えていきたいですよね、
うんうん、そうだね、まあただ気張らず、
はい、
いつも通りのなんか緩い気持ちでできたらいいなっていうところで、うんうん、こんなチャンネルが出来上がったっていうことですね、はい、でまあ島空っていうチャンネル名にしてますけど、このね、チャンネル名の由来は、もうほんとただただ単純で、うん、ブルーハーツのね、青空が好きで、ね、はい、お互いが好きだよねっていう話をしてた。じゃあ島空、まあ、島の空を思い浮かべてもらえるような話ができたらいいよね。うん、みたいな、ね。そういうところで。まあ、まあ、第0回なのでね、こんなチャンネルですよっていうところと自己紹介は一回できたかな。
そうです
ね、でもこれでもね全然10分、
うん、まだ足りないですよね。
ね、
じゃあ
第0回兼1回っていうことで、
1回のテーマ、はい、リシリ島ってどんなところ、夏編みたいな、
う
ん、
そうだね、いいと思います、
はい、リシリ、まあ、リシリって聞いて、意外と場所が分かんない方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、北海道の最北端、本当にてっぺんにあって、
はい、
で札幌からは飛行機で50分で行けたり、フェリーで稚内からは1時間半ぐらいで行けるようなとこにある島です。まあ、ゆいさんの専門ですけど、利尻山っていう山が中心にあって、で、それに登りに来る方たちがたくさんいます
よね。そうだよね。で、周囲は60キロ程度だよね。で、まあみんなね、山のふもとに住んでるような形、外周に道路が走っていて、うん、島一周できるような観光が結構目玉になってるかもしれないね、うん、
はい、
あとはまあ山もあればってことはもう水も美味しいってことで、湧き水が いろんなところから湧いてたり、
うん、
沼にも湧いてたり海からも湧いてたり、でその湧き水の、恩恵を受けて昆布が美味しく大きく育ってウニも美味しいと、なので食事も自然もいい、これが利尻島だよね。
ですね、もうまあ、ゆうしさんは、まあ、観光業、体験観光をやってて、うん、まあ、特に海のサップっていうアクティビティやってると思うんですけど、
はい、
島の海の魅力ってどんなところですか？
そうですね、島の海の魅力、まずね、透明度は北海道でもトップクラスですし、で、まあ、綺麗な海っていうのも当たり前にあるんですけど、特にね、海鳥の観察とかにはすごい適してたりするので、リシリってね、ウミネコがもう数万羽っていうコロニーを作ったりとかする場所だったりしますし、
はい、
あとはね、たまにサップツアーの中でも 釣りを混ぜたりするんですけど、うん、その根魚っていうものの利尻は本当魚影がすごく濃くて、
はい、
もう投げれば簡単に釣れるって言っても過言じゃないぐらい
ですね。
ね、すぐ釣れるよね。
すぐ釣れましたね。
ね、今時期は結構ホッケが釣れるとかもあるけど、うん、そういうなんかバリエーション豊かだなと思うし、あとはね、サップ経験がない人も必ず海出てね、感動してくれるところは、
うん、
海から見る利尻山。これはね、本当もう、これは本当島ならではの醍醐味かなっていうところは感じるかな。
うん、そうですね。
はい。まあなんか、海の遊び、島行ったらやっぱ海に出たくなるしね。
うん。
で、なかなか利尻の海遊びっていうのは、あまり、数がなくて、釣りか、あとはシーカヤックかっていうところだったんだけど、4年前に、初めてサップをそこでやらせてもらって、
うん、
今は場所を借りながらこういう風にサップツアーさせてもらってるんだけど、まあ、少しずつそういう利尻行ってもそういうアクティビティとか、遊べるんだよっていうのが定着してってくれたら嬉しいなっていう思いもありますよね、うん、
そうです。
まあ、そんな海の話だったりとか、まあ、あとはね、魅力の一つ山だよね。言うと山登ったりしないの？
まあ、よく、まあ、去年とかも撮影でとかが多かったんですけど、
うんうんうん、
結構登りましたね。やっぱ山頂から見る景色は本当に大好きですね。
パノラマだもんね、
はい、
360度。はい、間違いない。
海が広がって、
うんうん、
で雲がある日もまた綺麗で、もう刻一刻ともう雲が流れていって、
うん、
で時々、空が見えたり、
うん、
まあ、海が見えたり、まあ、本当に常に風景景色が変わっていくっていうのもまた面白いですし、
うん、そうだよね。だんだんね、上昇気流で雲ができてきて、で、風下側には雲があるけど、風上、逆だよね。風上の方に雲ができるよね。
はい。
そうだよね。風が吹いてくる方からね、雲が上がってくるけど、反対側行けばね、山を遮って風当たらないところは雲がなくて、晴れていて、で、その、境目とかね、雲海との境目とかすごいかっこよかったりするよね、
はい、
なんか島独立法ならではだったりするしね。
めっちゃ綺麗ですね。
ね、あ、なんか山登りたくなるね。
うん、
なんか山登んない人とかもね結構多いし、
うん、
実際観光に来る人のもう10分の1ぐらいしか山登ってないよね。今多分7000人6000人ぐらいしか登ってないんじゃないかな。
確かそのぐらいです
ね。そうだよね、
意外と少ないっていう、
ね。で、実際に今観光入ってくる人って言ったら10万人ぐらいだもんね。
そうですね。毎年、そのぐらいです。
そこだよね。で、じゃあ他の人何してんのって言ったら何してるか言うと知ってる？
まあ、やっぱり定番は島一周観光。
うんうん、
島を一周しながら、まあ、各地にある観光地を巡るみたいなのが、
うんうん、
多分ほとんどなんじゃないかなって思いますよね。
そうだよね。そういう人は大体ウニ、食べたりとか、うん、花見たりとか、
うん、
そういうのがやっぱずっと定番で残ってるよね、利尻とは。なんか僕ら利尻アクティビティはね、そのバス観光では見れないところを自転車で見に行ってほしいなって思いで自転車貸し出したりとかしてるし、
うん、
でそれもね、ただスペックが低いパンクすぐしちゃったりとかする自転車じゃなくて、本当アクティビティとして楽しめるような自転車を出してる、うん、まあ、そういう思いがあったりする、
うん、なんか島の空気を感じれていいですよね、うん、
ね、
はい、
夏だったら自転車ならではのペース感がまた相性いいよね、利尻島とね。
昆布の香りを嗅ぎながらサイクリングするっていう、
まあ、クラッてするぐらいの足の匂いするよね。
しますね、本当に。
もうあれは感じてほしいよね。
うん、
なんかサイクリングしてた島の漁師さんもね、すごい優しいから、
うん、
なんかと寄ってけよとか、なんかこの間の人なんかワカメもらったとか言ってるしさ、そういうコミュニケーションが取れるしね、バスでは無理だけど自転車ならできるからさ、ね、いいよね、そういうのも。
いいですね、地域の方と交流できる機会もできるっていう。まあ、あとは、夏の利尻島の食っていうところで言うと、まあ利尻といったら昆布とウニが中心で、みんな食べに来るんですけど、近年はもうウニが高騰してて、うん、
めっ
ちゃ高いですよ。
やばいやばい。去年いくらだっけ、一番高くて。
最高で1万円ですね、一杯が。
ウニ丼？
ウニ丼一杯。
はぁ。
高いで
でも万冊飛んでくんでしょ。ちょっと痺れるよね。
うん、1万円あったら他にもいろいろ食べれるななんて考えちゃう。
焼肉行こうかって思っちゃうよね。そんな言ったらだけど、まあでもね、観光の人はそれでも食べてってくれるぐらい、まあ間違いなく味は美味しいし、うん、ただね、地元の人の口にはなかなか入んなくなってきたね。
うん、ですね。うん、昔はなんかみんな樽で買って、家でみんなで分けて食ったり
して。樽で
話もちょっと聞いたことあった。今じゃ買えないね、なんて。
海賊みたいだね、なんか食べて。すごいね。
すごいですよね。
そか、うん。高級食材だね。まあでも本当に、ね、僕もウニ食べれなかったんですけど、利尻来てから食べれるようになって、うんうん、本当にすごい甘くて、あの、臭さがないっていうか。
うんうんうん。ね、美味しいですよね。
あれは本当もう利尻ならではなのかなっていう。他の地域も美味しいと思うんですけど、これはね、やっぱ、湧き水で育った利尻昆布でその昆布を食ったウニだから出せる味だよね。
うん、うん、ですね。ほんと出汁が詰まってるというか、
うんうん、
と臭みのない爽やかな、
うんうんうん、
なんだろう、舌触りのいいウニというか、
いい食レポだな。
うまいと思います
ね。食べたくなったよ。
僕自身、あのカムイ海岸パークっていう、うんうん、ウニ取り体験ができる施設で働いていて、
はいはいはい、
漁師さんと同じ道具使ってウニ取りができて、
うんうん、
で最後自分で取って割って剥いて綺麗にしたウニを取りたて最高に新鮮なウニ食べれるっていう。
最高だね。よくサボって勝手に取って食べてたんでしょ。
いやいやいや。
そんなことない。
そんなことはない。そんなことはないです。ね、そうしたいです。
カムイって地域行ったらね、1500円ぐらいで体験できるんだよね。
ですね。
ね、うん、まあなんか天気悪かったら、室内でもできる。
ああ、もう昆布のお土産作り体験っていうのも。
ウニも、ウニは
いいウニも、ああ、一応できるけど、うん、ウニ取りができなくて、ウニ剥き体験だけにな
るほどね。
なる感じ。
まあなんかね、天気悪くて何もやることないやって言ったらカムイパーク行くと何かできるからいいかもしれないね。
うんうんうん、
結構おすすめですね。
まああとなんか島についてもいろいろスタッフがこう、ウニ取り体験しながら話してくれたりすると思うので、
うんうんうん、
まあ、観光についても、まあアドバイスも聞けたりすると思うんで、
いいね。
最初に行ってもいいと思いますね。
そうだね。
はい、
まあ絶対立ち寄ってもらいたい場所ですね。
はい。
はい、
まあ、あと食だったら、昆布だけ、うん、ウニ昆布だけじゃなくて、ホッケとか、
ああ、うまいね。
立ちかまとか。
ああ、そうだね。なんか、鍋ちゃんで、立ちかま鍋出してたね。
ああ。
うん、あれはすごい美味しかった。締めにラーメンも入れてくれるし。
あと、島海苔、磯海苔。
そうだね。
島海苔だね。って
ますよね。うんうん、島海苔ってみんな言ってるね。
うん、それもめっちゃ高いけど、でも本当に美味しいっすよね。
おにぎりが超うまいね。
いや、食べてみてほしい。
はい。なんかまあそういう島ならではの食材とか、料理とかね、うん、結構食べれるから。
食べれますね。
なんかそういうリサーチはね、なかなか難しいけど、
うん、
どこで情報仕入れればいいんだろうね。
まあそれについては次回。
あ、そう
だね。なんか、
うんうん、
集中的にもういろんな話したいですね。
そうだね。じゃあまあ次回のテーマとかで、食についてまとめて、うん、なんかいいお店ピックアップして。
はいはい。
はい。予約、ぜひそこからしてもらって。
ちょっと紹介していきますか、はい。
そうですね。
まあ、第1回目、ということで。
はい、喋ったかちょっとね、怪しいけど、まあ、こんなもんで少しずつレベルを上げて。
うんですね。ちょっと頑張りな、はい、頑張んなきゃいけないっていうか。はい。
喋、まあ、りのアウトプット力と、インタビュー力と。
インタビュー力。
まあでもなんか、不格好ながら、島の発信ができたらいいかなって思いますよね、
うんうん、そうですね、
はい、
やっぱここに住んでるからこその情報を発信していけたらと思ってますね。
そうだね、
はい、はい、
でまあなんかこんなとこかな、
こんなとこですか、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもです。